時は2017年。
はい。
1月は過ぎ去り。3月にはまだ早い2月3日。
はい。
節分にございます。
おお、そうだった。
ピノキオ2号と、
ペーターが、
お送りいたします。後戻りクラブ、面白くなき世に。
面白きことを、
始まり。
なんだよ、ちょって。
気持ちよく言わせてくれよ。
なんだ、食べてたの？
お前なんで最後の一番いいとこ通んだよって。
いや、えらい溜める時間長かったから、あれこれ
そんな溜めてないよ。コンマ2秒ぐらいでしょ。
いや、案外溜まってたよ。
さあ、また節分ですよ。
もう、そうだね。
何度目の節分だ。
そうだね。
立春大吉。
はい。
節分の、さ、話を、今日見てたらさ、
はいはい、
子供がよく鼻や耳に豆を入れて取れなくなるから、3歳までは豆を食べないようにしましょうって言ってたよ。
あれ違うって。
じゃ
あ、あれは、あの、誤嚥とかするから、うん、あの、あと消化も悪いから。
豆って消化に悪いん？
そりゃそうだろ、あんないったカチカチの豆。
鳩、うん、でも食うのに？
鳩、うん、は別にいいよ。
だって肛門と、
うん、
尿道が一緒な生物よ、あいつら、
まあ そ
いつらでも消化できてんだから、
うんうんうんう
ん、なんで俺らちゃんと長いのにさ、うん、胃も小腸も大腸も
しょうがないよ、
豆が消化できんかね。
だってあんなもん消化しきれんだろ、あんなカチカチのもん。もう豆ポンポンポンポンって出るよ。
鬼も嫌がるぐらい硬いんだもんな。
そうだ、痛いよあれ。
目に入るから痛いよな。
そうだよ、目に入ったら痛いよあんなもんが。
で まあね、よくさ、君も男なら一回は絶対に経験してるけど、
うん、
大豆を鼻に入れて取れなくなるというね。
ないね。
ないの？
ないよ。
潜りだね。
なんの？
男の。
嘘。
普通男は一回通るって絶対。
通らないで通ったんすか？
大体、うん、僕は、あの、
通った。
通ってないけど、
ないんかい。
違うものを耳に入れて、
うん、
大変なことにはなったよ。あれな、
うん、
大豆を鼻に入れると、はい、鼻の中の湿気で膨らむから、
うん、
より取れなくなって、
うん、
それを追跡すればするほど奥へ奥へと行ってしまうというね。
そうだね。
負のスパイラルに落ちる。
やはりあの入り口からね、掘ろうと思ったらダメだよね。う
ん、出口から掘れねえよ。どうすんねんそれ。
こう。
ほっしゃんぐらいしかできんやろ、その出口から攻めるの。
そうだね。ほっしゃんは出口から攻めてるな。うどん入れればいいか、うどん。カッパンって出てるわ。
あのね、
はいはい、
ですぐに病院に行くことをお勧めするよ。
やっぱりそうだろうね。
すると病院に行ったら胃の一番に、うん、あの人が他に待っててもすぐに取ってくれるん
よ。ああ、まあそりゃそうだろうね。
あのね、なんでかというとね、お医者さんに聞いたところによるとね、
はい、
あの勝手に取れちゃったら貴重な収入源がなくなるから、うん、
それ医者に聞いたの本当に、
うん、テレビでラジオかなんか言ってた。
ほんまか。
ほんまほんま。だから鼻に豆詰まらせてくるこの節分のこの季節は、
うん、
耳鼻科、
うんうんうん、
にとっては、うん、もうゴールデンデーだと。今日はもう夜中まで開けとくぜと。
そうだね。
どんどん鼻に
子供たち鼻に詰めろと、耳に詰めろと、
うん、そうよ。
でも耳に詰めるのはなんかしんどそうだな。
しんどいよ。
聞こうか
あら、いや俺豆入らんさすがに耳に。何を入れたかって言ってね、さっき僕たちサバルイバルゲームの会場を見てきたけど、
はいはいはい、
俺 BB 弾耳に入ったよ。
入ったの？
いや
入れたの？
入れた。
入れたんかい。
いや、つい気になるやん。あの BB 弾って大体3ミリぐらいかな、あの、まあ、球場で
も。ちっちゃいね。
僕らが子供の頃は BB 弾ってすごい流行ってて。
流行ってたね。
そこら辺歩けば落ちてたよ。
よくみんな打ってたよね、BB 弾。
で、あれで打ち合いするっていうのが子供のたしなみだったんだけど。まあ、ふとこれ耳入るぐらいのちょうどいいサイズやなと思って、
ちょっと
ポッとこう持って行ってみたんよ。
うん、
まあそしたらもうおむすびコロリン方式で奥に入って、もう取れません。
取れないんだよ。
取れませんよ。
へえ。
もう全然取れんのよ。
うん。
ニッチもサッチもいかんねん、そん
な。まあ子供だからね、やっぱ、もうコンコンコンコンするか指突っ込むわな。
指つからどんどん奥行くやん。
行くね。
ほんでな、もう取れんと、これはもうダメだと。
うん。うん、
思って、もう、畳の綱の、お母ちゃんとか行く。
お母ちゃんとか行くよね。
お母ちゃん。 耳にビビータンが入ったの。あ、なんでって、ね、あのちょっとね、この時ね、僕ね、恥ずかしくてね、自分で入れたって言えなかった、
言えないね。
だから、もう、あの、ちょっと、あの、ビビータンで撃たれたんだ。
お
ぉ、そんなことはない。もう言われて、もう母ちゃん耳かきで苦戦してくれるんやけど、うん、取れんのよ。
取れん。一応、あ、ヒットはすんの？
あ、多分な、俺もすごい記憶があるわけじゃないんだけど、
うんうんうんうん、
ほんでな、あの、まあ、お医者さん行くわけよ。
はいはい、行きますね。
そしたらな、すぐ取れる。
やっぱプロは
プロはすごい。どうやって取るのかは覚えてないけどな、まあ、すぐ取れる。
はい、取れましたよ。
こっからが大変だったよ。
はい。
まあ、帰ってくるやん。
そうだね。
うわぁ、取れた、取れた、取れた、よかったよかった。いやいやいや、みんな、また遊ぼうぜ、つって、うん。なんかちょっと、雰囲気違うよ。
はい。
ちょっと、あれ絶対これはもう、みんなで行こうぜ、
うん、
もうみんなで行こうぜ、これやり返しに行こうぜ。いや、どうしたんって言った。おいおい、まあ、ピノキオがお前隣町のやつにビビダンで耳ん中撃たれたやろ。
おっと
おい、やり返しに行くぞこいつやっていや、まあ待ってくれと違うんだよと、まあ聞けと、
うん
うん、そうだそうだ、そういうこともあった、うん、ただ、うん、やり返すのも良くないだろ、
うんうん、
だろ、そうだろ、うんうん、そう思わないかい、
うんうんうん、
何でもやられたらやり返す、そんなんじゃダメだ、もう、
うんうん、
我々ここ忍耐、俺はここで耐えようじゃないかと、
うん、
僕がもういいと言ってるんだから、いやそんなんでいいわけないだろと、うん、隣町と抗争になりかけたんだから、うん、大変だったんだから説得すんの大丈夫だ、俺はもう大丈夫だ、そんな全然恨んでない、
それでも
ドイツだって、いやだからドイツって言われたっていないんだもん俺だもん、
どう、それでも
自分で入れたんだもん、
もうその隠し通した、
隠し通したよ、未だに言ってないよ誰にも、
そうそう、それはまさかのここでの懺悔という、
そうですよ、自分でビビ弾を耳に入れて取れなくなりました、
耳鼻科のお医者さんはプロですと、
プロですと、
あ、すごい、
まあ、そういうね、黒歴史っていうのはたくさんあるわ、
あ、まあまあね、
あ、もう一つはさ、
うん、
君なんか黒歴史ある？
僕の黒歴史かい？
小さい頃に妙なアイドルをかけて振りを完コピしてたとか、
うん、あのね、あの昔ね、まあ、漫画をまあ子供の時から読んでたんだけどね、
うん、
ほら、あの魔法とか出る漫画があるじゃないの、
ぐるぐるな、
ぐるぐるもだけど、ぐるぐるじゃないし、まあ、あのね、あの
黒龍派
それあれじゃない、さっきの話じゃねえ、幽遊白書じゃねえか違う違う、まあでもなんかあれをそのちゃんとちゃんとその通りにしたら出るんじゃないかと思った時期があったね、
ああ、
だからあのあれですよ、カメハメハがこう頑張れば打てるんじゃないかとか思うのと同じレベル、
まあ気の毒な、うん、幼少生活を送ったわけだな君も、まあ、できたかねそれから、
まあ出るわけがない、
武空術はできるようになったかね、
武空術はもともとできないってなぜか知らないけど思ってたね、
そう、それはさ、うん、諦めるのが早いわ、
え、
まだできるかもしんないじゃん、
おう、
ちょっと飛んでみなよ、2階から。
2階から。
フライ。
無空術だったら別に2階から飛ばなくていいんじゃないかな。
いや、最初自転車でも勢い大事やん。勢いある状態から始めないと、できるもんもできないよ。
おめえ、ようポンポン出るな、声。
いや、勢いは大事やって
さ。はい、で、まあまあまあ、まあそんな私にも黒歴史がありましたが。
うん、いや、まあもうな。
うん。
まあ今日はメガネなんて、おしゃれなサボンかけてるんだけど、
うん。
元来僕、目がいいんですよ。
そういえばそうだね、
うん、
え、
そうだ、いやいや、その子供の頃にな、
うん、
メガネかっこいいなと思ってて、
うん、
メガネかけたい、
お、
視力がいいの僕、
君いいんだっけ、
うん、ね、一生懸命暗闇で、
うん、
ゲームボーイをやり続けた俺な、もうな、後悔してるよ視力戻んねえじゃんとメガネに憧れてたけど、うん、
そうだね、
もうあれはなあ、後悔してはたがために金をなるをずっとやってたよ、カエルが、
カエル、カエルのために金をなる、
結構、うん、暗闇で
ペッチン、ペッチン、ね、
これを聞いてる目がいい少年たちよ、
うん、
視力が落ちると戻らないから、
メ
ガネには憧れても伊達にしなさい、
うん、そうそう、今はもう伊達メガネがあるからね、
そうなんだ、
おしゃれで行きなさい、おしゃれ
な、もう回復したいんよ俺、視力を今一度、
お、やっちゃうんですか、まさか手術を。
え、しないよ。いや、もうちょっとそう、あの日本療法的な治し方したいん僕、ね、自然治癒。
あのあれかい、ブルーベリーアイかい、
うん、そうだからな、俺ブルーベリーヨーグルトを飲もうと最近思って、
うん、
上飲してるようにしてるんだけど、
はい、
こないだコップに注いで俺愕然としたん
や。
全然ブルーベリーなのに、
うん、
色白っぽいんよ。あれさ、アントシアニンがいいって言うから、
うん、
赤が濃い方がいいと思ったんやけど、
そうだね、
目にいいブルーベリーヨーグルトって書いてあるの飲んでんだけど、これ、うん、ほとんど多分効かないんじゃないかと。
まあ多分あのね、原材料見たらいっぱい書いてると思うよ。香料とかね。
うん。
うん、
それやったら絶対俺赤ワイン飲んだ方がいいわと思ったよ。
あれどうなんだろうね、赤ワインも一応。
ポリフェノールじゃないや。アントシアニンガンガンやん、あれこそ。真っ赤かやん。
うん、でもなんかブルーベリーの方がいいっていうのはね、なんかあるのかね。
ええー、アントシアワインでしょ。あ、そ、子供とかじいちゃんばあちゃんが飲みにくいからじゃない。
ああ、まああれだね。ブルーベリーワインとかあるじゃない。
ブルーベリーあるあるある。
あれ飲めば一番いいんじゃない。
カシスリキュールとかいいんじゃない。
カシスはまだちげえだろ、ね。
友達が大学生の頃に持ってきたカシスリキュールが、3回くらい引っ越ししてるけど、ずっと持って歩いてる。
してろ。
そろそろ。
してろ。
飲み会しようぜ。
やだよ。
家飲みしよう。
やだよ、なんか。
ずっとあるよ。
なんでカシスリキュールが抹茶リキュールになってるかもしれないだろ、
今。いやいや、まだ濃い赤色してるよ。
怖いよ、逆によ。
飲んでよ。
いや、飲んでみてくれよ、それよ。だって、
飲んでみてくれよ。
ていうか、もう持ってきたやつに返せよ、どうせ俺の知ってるやつだろうから。
M 元だよ。
おい、これ聞いてるやつ、あの、多分そう、カシスリキュールが届くから、割れ物が。
M 元くんの、パーカーは返したかな ?5 年ぶりくらいで。
返したの？
ただリキュールはまだ返してないんだよ。
返さないと、やっぱりほら。
いや、まあ、ね、飲み会したら、その時出すわ。
出すか、うん、どう、ちょっとカシオレでも飲むかいみたいな、うん。ちょっとオレンジジュース混ぜてればわかんねえ
だろ。わかんねえ、わかんねえ。だって酒って半永久的に持つじゃん。ワインとか。
カシスリキュールが持つか。
時間経った方が、価値上がるんだから。
なんか変わってるかもしれないね。
ワイナリーって、在庫抱えてる限り破綻はしないらしいよ。
あ、まああれは。
破綻しないっていうか、あの、まあまあまあ、倒産がないっていうのかな。
一応か、価値はあるからね。
価値があるから。
なくなんない。
売れないから、収入は入らんかもしれんけど。
けど、別にその資産はある。
そうそう、耐えれば。
いやー、在庫だわ。
在庫抱えて破綻です。
在庫抱えて破綻ですね、それは。いやー。
どこ行ってたんだ。あれ、
はい、
まあいっか。というわけで僕はコンタクトだったりするわけなんだけども。
そうだね。
映画の話をしてもいいかな。
どうぞ。いいよ。
コンタクトという映画を見たんよ。
コンタクトという映画。
はい。
ほう。
これはね、目に入れるコンタクトではなくて、
うん、
接触するコンタクトですよ。
でしょうね。
で、宇宙から、うん、電波をキャッチして、
うん、
まあ話が進んでいくっていう話なんだけど、まあよくあるちょっとイラッとする設定。もうね、小説とか映画見てていつも思うのが、
うん、
いい大学を出て、
はいはいはい、
研究熱心な人が出てくる、
うん、
首席で卒業した。
はいはいはいはい、はい、
現実的に考えてすもう自分とすぐかけ離れちゃうから、
うんうん、
面白くないなと思って。すごいモテるやつとかさ。
そうだね。
もうちょっと庶民的なものがいいんだけど、
うんうん、
まあその話も、うん、もうエリート女性のお話ですよ。
ああ、いいですな。まあよくあるですね。
理系の大学をトップで卒業して数字にめっぽう強い。
はいはいはい、はい、
ただ両親は早くに死んで。
はいはいはいはい、
ね、
あるあるやね。
でこうね、小さい頃から無線で音を拾ってやるのをお父さんに教わってて、その意思を継いで今は超巨大な電波系みたいなので、フライパンみたいなので宇宙とに発信し続けて返事を探してるっていう。でまあものすごいそのまあ、天文学者ってそもそも嫌われるんよな。誰の腹も膨れない仕事だから。
そうだね。
で国家予算がついたりするんだけど、
うん、
その人は宇宙人を探してるわけよ。つまり、
うんうんうんうん、
究極のあれですよ。
そうですね。
からもうこんなもんやめなさいと言われて資金カットされたりもする中で、
はい、
一生懸命
ずっと発信し続けるわけ
だ。発信し続けるとある日電波をキャッチするんよな。
った
ベガという惑星から、
はいはいはい、
電波が届いている。
おっと、
しかもそれが一定のリズムで間違いない、
いたと、
いたと。でそれがもうリズムだけで素数で入って帰ってくるんだけど、最初はトン、うん、トントントン、あ違う、2も素数でな、うん、
1が素数だったら終わりだから
1,2,3,5,7 とかいう感じで返ってくるんだけど、うん、それにどんどん暗号がたくさん隠されてて、
うん、
出てて、でそれを解読していくと、はい、なんと、
うん、
映像になる。ナチスヒトラーがオリンピックの開会式をしてる映像が映し出される。
ほう、
ただそれにもさらにノイズが入ってるから、もうここでももう国家プロジェクトになって、大統領がどうすべきだと、これは宇宙からの罠じゃないのかと、
はいはい、
いうことでもう対応して、もうすごいお祭り騒ぎになるよな、宇宙からメッセージが来てると、
うん、そうだね。でしかもそれがそのこんな意味を持っているとか、ダダ漏れじゃねえか国家機密、
うんうん、いやいや、もうそれ
あの公表した
い、オープンしてるから、
はいはいはい。
でさらにそのノイズを解析すると、うん、なんか設計図みたいなのが浮かび上がってくる。
おっと、
ただそれの組み合わせ方が全く分かんなくんだけど、うん、まあある日、まあ、アドバイスもあって、
うん、できちゃう、うん、
立体的に見ると、
うん、
宇宙空間転移装置みたいなのができるぞと。
お、
ただめちゃくちゃ金かかるけど、これ作るのっていう話、はいはい、なって、宇宙人の言うことを聞くべきだろうか、
うん、
それとも今の平和、まあ、平和とは言わんけど、ね、信仰心ね、神様とか信じてる人とかとの戦いに発展していく、
はいはいはい、
で当然だけどイランストーリーが入ってくるよな、
はいはいはい
はい、恋愛が絡むよ、
やっぱりね、
もうやめてくれと、
うん、
もういらんやろこのストーリーに、
うんうんうんうん、
ただまあ恋愛する相手が宗教家なの、
はい、
だからこっちは科学者よ、で向こうは宗教家よ、はいはいはい、対立するのは本当に神様はいるのかと問われる、うん、ただ人類の 95% 以上は何かしらの神を信仰しているよと、かた、
うん、
やこちらの科学者は目に見えないものは信じないタイプ、
はいはいはい、
そういう科学者で対決するんだよ、うん、
でも恋愛なんだ、
恋愛だ、イチャついて
る、はいはいはい、
でもね、一回この人優秀なのは、
うん、
この人を振ってる、無言で
宗教家の男性を、
自分が別の地域でないともう宇宙人を追えないっていう状況に追い込まれた時に、うん、その男とはもうひと夏のアバンチュールで別れてる、
でもそれが、
まあ、再開する。
再開
する。だって、開始15分ぐらいでもうベッドインしたからね。
早っと思った
。これなんだと思ったけど。
飛び込んだね。
あれ？はい、やめます。まあそんな話がありましたんよ、うん、コンタクトっていう。
ものすげえ、あの、あれだね、盛り上がる瞬間で止めたね。
いや、それ、実際にな、その人宇宙転移装置作って。
やっぱ作るんだね。
ただ別の人が行くことになったんだけど。
はいはいはい。
何千億とかかったその巨大装置が、
うん、
宗教家の手によってとある、うん、要はもうその宇宙なんか行くべきじゃない犯人によってぶっ壊されたんや、
はいはいはいはい、
けど、まあ、秘密裏にもう一機作ってて
行、うん、
くという話なんだけど、
うん、
まあ、それがどういう風になるかというのは、まあ、本作を見ていただければ
思いますと、うん、いいね、いい引っ張るね、
ほぼネタバレてっけどね、もうそれでだって、うん、1時間半ぐらい経ってっから、
うん、まああとはもうね、うん、もうよくあるパッティ
ーいけるのかいけないのか、どういうメッセージが隠されてるのか、
ね、待ち受けるものは何か、
どんなこと起こるんでしょうね。
ねえ、
というのは、まあ、そのコンタクトを見たよという話なんだけど、結局大事なことを僕は言いたい、うん、
はい、
神はいるのかって言ったけど、
うん、
答えだふと、
はい、
とある方に、
うん、
ピノッキオさん、
うん、
宇宙人っていると思うって聞かれた、
うん、
ペーター君どう思うよ。
それで僕に振るのかい、
うん、
まあ、僕はもうガチガチの理系ですから。
お前いつからガチガチの理系だったんだ。
理系だよ俺もともと。
嘘でな。
いやいやいやいや、まあでも
神様信じてる。
神様はね、
うん、
神様はでもなんか いそうな気がするにゃ。
何やお前理系だろ。
理系だけど、
ね。じゃあその、
まあ、まあでも宇宙人は、うん、まあ、地球人がいるんだから、うん、絶対宇宙人もいると思うよ。
何を証拠に言ってんの理系が。
だって俺たちがいるじゃん。
俺たちも宇宙人とみなしたらそれは宇宙人やけど、だから我々以外の知的生命体はいる？
だって我々みたいな知的生命体がなんかいろんな研究してさ、なんか超偶然で生まれてきてるわけじゃん。なんかあの地球のスープ、マグマのスープになんか雷が落ちてなんじゃらかんじゃらで、なんかミトコンドリアができましたとか言ってんだけど、うん、まあ何かしらにせえ偶然でこんな知的生命体ができるんだから、うん、宇宙広いからどっかにあるって。
そうだろうね。宇宙ってもう限りなく広いんで、うん、
まあそれも本当かどうか分かんないけどね、もはや、ね、
見たことないものを信じれる、う
ん、でもまあ上で星瞬いてるけどあんなんが落ちてきたりしないからね。
たまに落ちてんじゃん。
まあ、
あの人間ができるのがどれぐらい奇跡かと言われるのが、
うん、
一つのまあ30センチ台ぐらいの立方体の箱を用意します、うん、そこに今君がしているだろう腕時計を粉々に分解してネジの一つも外して全部バラッバラにして箱に入れます、
うん、はいはい、
それを蓋して一回だけゴンってやる、
うん、
蓋を開けて腕時計が元に戻っていればそれが人間ができる確率と言われてる。
そんな確率なの？
そう、
ゴンな
の？ゴン一回。
しかもあの時計が
時計が腕時計が
腕時計が一個がゴンで
ゴンで元に戻ってまた時を刻んでいたらそれの確率でできてる我々。
あ、ちょっと試してみなよ。ピノキオ君、自分でまず腕時計バランバランにして。
腕時計持ってないけど君の携帯貸して。
いや僕は今携帯ほら録音してるからダメだよ。
いいよ、
君の録音
も。君
の携帯録音してないから使えない。
やめ
よう、
やめよう。
やめようじゃない。
そのぐらい奇跡的な数字らしい。
へー。逆に言うと、その確率もよう、ようそんなに言う、例えに出せ
た。まあ、ほとんどないってこと。
まあ、てかないってこと
だ。ある、宇宙人が、いるかどうか。よくでも、ほら、あんた、見たことあるでしょ、UFO のテレビ。
UFO のテレビね。
あれ全部やらせ？本物？
なんかあのいつも卑怯なことやってるよね。
卑怯だろ。
やらせやらせやらせやらせであのこう微妙にうさんくさそうなのをこう時折混ぜてくるあのマギシロ的な商法。
何マギシロ全部嘘じゃない。
ずっとあのアホみたいに手品しながら最後の最後にちょっとこううまい手品して終わらすじゃん。そしたらなんかすげえこの人手品うまいってなるじゃん。
あ、宇宙人いるんかな。
そう
宇宙人に会ったこと。あ、今トランプさんとか会ってんじゃない。
ああ、エリア 51
だってアメリカ大統領に就任したら最初宇宙人と会わされるって聞いたことある。
マジで、
ええ、
そんなことあんの。
ええ、でどっかの人も言ってたな、近い将来必ず宇宙人が、うん、あの見つかるよとか、あの NASA の人が言ったんじゃなかったっけ。
まあ、NASA の人だったらさ、うん、もう昔見つけてるじゃん、
出てくるよとか。
うーん、
よく飛んでるし。ただな、僕の持論があるんやけど、
お
UFO は、うん、あれ地球外生命体ではないかなと思ってる。
UFO は地球外生命体ではない
の方が面白いなって思ってる。あの、
ということは、
要はグレイっていうのかな。あの、はいはいはい、目が大きくて頭が大きくて大豆みたいな顔した。
ありますね。米粒みたいな。
鼻に大豆入れたらあいつは死ぬんちゃうかな。でもなんかこう、ツーってこう、あの指で、うん、ビューって動かしてさ。
ビューってこう出てくるかな。怒るだろうな。いきなり鼻に大豆詰められた
ら。俺今大豆を巻くな、この野郎。
やだわ、UFO から降りてきて、いきなりそんなん言い出したら。
UFO から降りてきたのに、豆をぶつけると。
ぶつけると。しかも鼻に突っ込む。
唯一鼻あるやろ、確かあいつ。
両鼻に突っ込むというね。
よし。
わあ、鬼だわ。はい。
時は1947年2月
47年。はい、どうぞ。
米国海軍のバート少尉は、うん、第68機動部隊を編成し、うん、北極上空を飛んでいた、
はい、
目的は北極の調査、
うん、
しかし急に天候が乱れ、はい、視界がゼロに落ちると同時に高度が下がった、
うんうん、
すると突然視界が開け、
はい、
地上の光景が見えるようになった、
うん、
そこでバート少尉が目撃したのは実に驚くべき光景だった。
ほう。
あちゃ
ー。あちゃー。
ちょっともう拒否。眼下には緑の野原や森林、川、湖、さらには山脈までもが広がっていたのである。
お
温度計は23度を記録し、
うん、
草原の上にはマンモスらしき生物が歩いていたのである。
はい。
バート少尉は当初、うん、新大陸を発見したのではないかと喜んだが、
うん、
ここは北極、こんな光景はありえない、
はい、
バート少尉が少将が見た光景は何だったのだろうか、幻覚だったのだろうか、
うん、
確かに緑の大地は存在したのである、
はい、
という話がありますよ。
へ
ー。バート少尉実はね、
うん、
なんか接触してるんよ。
コンタクトしてるんですか。
コンタクトしてるんですよ、
はい、
実はですね、
はい、
再び飛んでおります。
あ、もう一回、
うん、時は1956年。
はいはいはい。
バード少将全然出世してない。
してないね。
南極を調査している。その際再び地球内部へ通じる穴を発見、はい、その情報が漏れるのを恐れた政府はバード少将を監禁、
うん、
厳重な監視下に置き事実は発表を抑えられた、
うん、
ただしその翌年、時は1957年3月11日、
はい、
バート少将は、
はい、
死去。
死去。
アメリカの南極探検から1年後のことであったが、
うん、
死ぬ前に、博士によって、
うん、
この記録の本が発表されました。軍隊ですかね、記録ちゃんと取ってるんですよ。
あ、そうですね。
バート少尉は、
うん、
地下で、巨大な地下世界の代表者とコンタクトした、
はい、
地下の住人の姿は人間と似ているものの、
うん、
地上の人間よりも外観的にも内面的にも美しいという印象を持っていた。
へー。
地下の世界では、
うん、
戦争はなく、
うん、
新しいエネルギー源を持っており、
うん、
食料や光に困ることはない。
へー。
地下の人々は地上の人にコンタクトを取ろうとしたが、
うん、
全て拒絶され、
はい、
飛行機等は追撃された。
あら、まあ、
いつか地上の世界の人々が自滅するようなことがあれば、
うん
うん、こちらから手を差し伸べると決めて地上との接触を絶ったと言った。
お
ー。バート氏の彼らの文明をバート氏に地底の文明を見せて、
うん、
まあ、パイロットも一緒に見たらしいんだけど、
うん、
共に飛び立って穴を通って地表に戻ったと。
戻った、
うん、この間の飛行距離はなんと2750キロもなっていた。
おかしいよね、南極を回ってるだけなの
に。バート氏は、まあ、厳正な管理下において生涯決してこのことを話さなかったが、うん、まあ、死ぬ前にこういったことを言って死んだと、うん、
それが記録されていると。
そうです。
へ
ー。ありますか。僕が思うにですね、
うん、
UFO はですね、
はい、
実は、
うん、
南極北極から飛び出してきて地球、うん、地上の様子を見てるんじゃないかなと思います。
地底人と。
そう、地底人なんです。あなたと同じ
地底人、
うん、
あれ、そうだよ、僕地底人だよ。
そうだろ
う、うん、
知ってんだぞ。でね、
は
い、結局あれは空から飛んできてるんじゃないかと思ってる人が多いと思うんだけど、僕は逆に足元にいるんじゃないかなと。
東大元暮らし。
そうだって、外より来るより絶対近くていいじゃん。
そうだね。だって、うん、だいたいなんか何百光年とかさ、いろいろ言ってるくせにさ、
うん、
あんななんか物理的に飛んできてるような機械で来るわけがないよね。
ね、まあワープしたりしてるようなのもおるけどさ、ピュッピュッと。
ヤマト的なね。
うん、あれな、
うん、
イスカンダルまで行って波動砲撃った瞬間、その反作用で地球に戻ってこれるっていうぐらいの威力があるらしいよ。だから地球に向けて波動砲を打てばイスカンダルに行けるんだ。
行ける。その代わり帰る星はない。
さらば地球よ。あ、ちょ、歌っちゃダメ。
あ、そうだそうだ。
旅だ。
歌ってんじゃねえ。
つふね。うわ。 で、うん、僕が思ってるのはその全人類は、うん、実は人間よりももっと大きかったんじゃないかと、その地底人というか僕全人類だと思ってるんだけど、
ああはいはいはい、全人類という、
うん、だからナスカの地上絵とかピラミッドとかそういうものは我々が思うより少し大きなサイズで作ってる
の、だからあのサイズができてんだろ
う、うんうんうん、そう思いますよ、
うん、
歴史的にももうね、
うんうん、
ストーンヘンジ、モアイ像、
はいはい、
ちょっと大きいじゃん全部
大きい、ね、
ただ我々の体がもっと大きかったとしたらば、はい、全て辻褄が合うと思う、
そうだね、だから日本人があの古墳作ってたレベルで、
えらい語る回になってしまった、
そうだね、どうしたの、
なぜ
なんでしかもさ私がこう流々と喋ってたら切るの
どうぞ喋ってください
。いやいやいや、だってもう時間だし。
はいはいはい。
もうすでに30分超えたよ。
はいはい、あのお便りのコーナーはやめようか。
お、ついに今回は。
あのね、
はい、
お便りが来てます。
はい、
私から。
あなたから、
はい。大根を煮るとなんで透明になるのという。
ああ、はい、はいはい。
前回疑問に思ったことを、
はい、
自分で問うてみました。
はい。
自問自答しました。
自問自答ですか。はい。
なぜ大根を煮ると透明になるんだ。調べました、
はい、
もともと、いや違うんだ、ベーター君聞いてくれ、
どうした、
今日は科学をする回だから、
うん、
大根を煮るとなぜ透明になるんだいベーター君、ヒントは、
うん、
氷です、
氷、
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 氷ですか、アイスですか、
水からなるやつ、
はいはいはい、
考えてみたまえ君、
うん、
氷は何色だね、
うん、とあん透明だけど透明じゃないよね、透明だったら見えないもんね、
うむうむうむ、
うん、
なぜ透明なのに透明じゃないんだ、
やっぱなんか色というかなんか輪郭が見えるよね氷って、
うん、中に不純物とかがいっぱい入ってて隙間があって、
うんうん、
光が屈折してるんだな、
うんうんうん
うん、
うん、
分かったかな、
ということは
これを、
うん、
氷を溶かすと水になりますね、
はい、
何色だ、
透明ですね、
なぜ透明になった、
不純物が沈んだ、
空気が抜けたんだ、
あ
つまり大根は中がスカスカしてるから、
うん、
煮ることによってその空気を追い出してやると、
うん、
そのものが持ってる本当の色に戻るんだ、
あ
要するに大根はもともと透明なのだよ、
お
リンゴももともと透明なのだよ、
ただそれを、うん、に空気がこうギュギュギュギュ入ってるから、
我々の目から見ると乱反射してそんな色に見えてるだけ、
みたいな感じになると、お
ね
えねえじゃねえよ
ねえ
そんな結果になったわけですね、
はい、
はい、ありがとうございました、今日は科学的なお話でした ね、 ね、
はい、
というわけでよろしいですか今日は、
はい、
はいはい、ではそれでは今日も皆様から
はそっと
アドレスアドレスじゃねえよ、コメントをお待ちしております、メールアドレスは後戻りアンダーバークラブアットマークヤフー .co.jp、後戻りアンダーバー CLUB アットマークヤフー .co.jp、私こそが宇宙人だ、いやいや私こそが地底人だという方からの、メールどしどしお待ちしております、
しまったな、
どうした教えちゃった
映画のことを語るに関した時に、
うん、
なんかさ僕映画評論する時にターゲットを全然絞ってないなと思ってたよ、
うん、君ずだんぐなんかねすごいあの伸びるよね、あの説明がめっちゃ間延びするよな、
違う違う違う、そういうことじゃないんだ、
なんで
例えば、
うん、
君の名はという映画があります、
はい、
これを、
はい、
見た方がいいよっていうコメンテーターとか評論家がいるじゃない、う
ん、いますね、
誰に見てほしいんだっていうのをもう少し制限してもいいなと思う、
は
い、コンタクトを見るに際した時にこれは僕はまあ一つは科学探求者やね、
はい、飽くなき
探求をしたい人、
うん、
本当に見てほしいとかね、はい、そういう
ターゲッティング
しないと、
うん、
普通さ物事を売るにしても話すにしてもターゲット決めて、うん、しまった俺は一体誰に話をしてるんだ、
誰に話をして
る。ターゲット決まってねえな、物事の奥は。
まあ、まあ、まあ、だってさ、このラジオだってさ、ターゲットな、誰？
おい、難しい。映画を見るときにこの映画見て、うん、こんな人に見てほしいねって言えばいいのにさ、映画評論家の多くは自分の感想をただ、うん、ただ喋るだけで、ね、こんな人が見るべきだよって言わないのに違和感があったから、うん、僕はそう
したくない
じゃなくて、うん、コンタクトという映画は、
うん、こういう人に、う
ん、宇宙が好きな人、
うん、
数字が好きな人、うん、なんか、うん、
アメリカの映画が
遠距離恋愛したい人、してる人、
うん、
そういう人に見てほしいかな、なんて
思ってたのに、
ね、思ってたけど、
うん、ずらずらと
宇宙人の話ばかりを
してつらつらと説明しちゃったね、
つらつらとね、
うん、自分の感想言っちゃったね、
まあ、すいませんでした。
いやいや、まあまた次、
よし、
次
からね、取り直そう、
めんどくさいよ。
時は2017年。
それじゃあ皆様、また10日後にお会いしましょう。
1月は過ぎた、は
い、それじゃあさようなら。
3月はまだ早い。2月、もう一回あの再生ボタンを押し直すと、
うん、
撮り直したのが聞こえますよ多分